esta vida lo mejor es callar. Cuando se quiere conservar un amor, aunque se tengan muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Por eso tú nunca lo debes decir, que tú me quieres y te quiero yo a ti. Y así en silencio nos podemos amar y vivir nuestro amor. Por eso no dejes decir que me quieres. Por eso no debes decir la verdad, porque la envidia es enemigo fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad. Así es. Por eso no debes decir que me quieres. Por eso no debes decir la verdad, porque la envidia es enemigo fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad, nuestra felicidad.
ねえ、眠いですよね。通常よりも1時間繰り上げ、フライングでスタートしました生ひげ90分でございます。突然の繰り上げ配信にもかかわらずお集まりくださった皆さん、どうもありがとうございます。ね、本当こんなわがままなね。本当に眠いからっていう理由で配信開始を1時間繰り上げるって、そういうのはね、普通テレビとかラジオではありえないことなので、まあ、ネットラジオならではねとも言えるわけですが、本当にね、東芝日曜劇場とか見たかったのにな、なんていう人もねいらっしゃるかもしれません。すいませんね、どうもね。そんなわけで始まりましたが、チャット欄の方に、ですね、クリアさんから集合場所に向かっています。配信のスタート前からね、もう来てくださってました。どうもありがとうございます。小倉さんからこんばんは、1時間早い開始ですねと。せめて30分ぐらいの繰り上げにしようかなと思ってたんですけど、ダメだと。30分前までちょっと耐えられる自信がないぞっていうんで、もうこうなったらね、あのツイッターの方にもクリアさんからね、なんならもう1時間繰り上げて9時スタートでもいいですよと、ツイートいただきましたんでね、ああじゃあもうお言葉に甘えてまあもともと9時ぐらいからスタートさせようとは思ってたんですけど、クリアさんがそうおっしゃるんならばということで、大船に乗ったつもりで9時スタートさせていただいております。しんじさんの方からこんばんは、眠い。あ、しんじさんも眠いですか。眠いですよね。なんだろう、気候的なものっていうのも多少あるかもしれませんけれども、なぜかこの日曜日の夕方以降すごく眠くなるんですけどね。なんだろう、平日はねそうでもないんですよ。平日は結構元気なんですけど、なぜか日曜日になると眠くて眠くてね。今日も夕方にすごく久しぶりに、Hulu でも見ようかっていうんでね、勇者ヨシヒコのシーズン3ですよ、なんとかの7人っていうね、 のを、まあ、見始めたんですよ。で、まあ、ドラマ自体は結構面白くて、シーズン1、シーズン2と見てきて、シーズン3だなというんで面白がって見ていたんですが、見ている途中からもう面白いのにまぶたが重くなってくる。これはちょっとやばいんじゃないかと、今日の配信までちょっと持たないんじゃないかということを感じた瞬間でしたね。で、小倉さんの方から、わがままな変更もいいと思います。本当皆さんお優しい本当に優しいリスナーの方に囲まれて私幸せでございますよチルニさんから、眠いですね。やっぱり眠いんですよね。で、クリアさんから、夜更かしは金曜の夜なら OK ですよ、キリッね。そう、普通はね、あの週末金曜の夜とか土曜の夜とか、まあ、とにかく明日もお休みよと、明日もというか明日はお休みよっていう時の方がね、夜更かしもできるし、まあ、テンションも多少高くなってるしねとは思うんですが、なぜかこの日曜の夜にやるという風になっておりますね。まあ、あのいろんな事情というか都合を考えると、まあ、僕的には、まあ、この日曜の夜が一番やりやすいかなということで、まあ、日曜にしたんですが、この開始時間10時っていうのをちょっと見直した方がいいのかなこんなに毎週毎週眠いって言ってるってことは、これはちょっとね、10時って別にそんなに遅い時間帯じゃないと思ってたんですけど、今となっては10時ってすごく遅い時間帯に感じるんですよね。まあ開始時間の見直しも含めてちょっとあのもう一回見直してみようかなとね、思っておりますがね。チルニーさんから、あ、21時でもいいんじゃない、うん、そうですね、21時でもいいような気がしてきました。でもなんかね、なんつうんでしょうね、こういう生ラジオ的なものってやっぱりこう若い頃の深夜放送の経験があって、まあそれが僕らの世代は特にね、深夜ラジオっていうものが DNA に刷り込まれているっていうかね、あの時の経験というか体験があって、まあなんかそれを元に考えると深い時間帯になればなるほど面白いみたいな、まあ当時も睡魔と戦いながら深夜放送って聞いてましたけど、その睡魔と戦う時間帯がどんどん前倒しされてくるっていうこの老化なんでしょうかね。もう初老ですからね、54ですから僕、うーん、54といえばもう立派にね初老ですからね。まあちょっとこう前倒しということもありえますので、ね、皆さんだってね、そんなに深い時間帯、それはまあ確かに金曜の夜とか土曜の夜だったら12時とか1時とかね、そのぐらいの時間帯でもまあまあなんとか頑張れるかもしれません。なんかすごいお年寄り番組になってきちゃってますね。本日もツイッターの方にハッシュタグ生ひげ、カタカナで生ひげというハッシュタグをつけてつぶやいていただくか、ミクスラーのチャット欄の方に、入力書き込んでいただきますとこちらに届きますので、もしよろしければよろしくお願いします。ツイッターの方にもですね生ひげのハッシュタグをつけて、ツイートいただいてますね。クリアさんの方から、実はこの2回寝落ちしたため最終的に赤白のどちらが勝ったのか分からずじまい、これ勝ったのか勝ったのかになってますけど、勝ったのかでしょうねきっとね。最終的に赤白のどちらが勝ったのか分からずじまい、蛍の光も聞けなかったので申し訳なく思っていました、よかったですと、配信時間が1時間前倒しになることに対してのコメントをいただきました。そうですね、赤組白組どちらが勝ったのかっていうのはやっぱり最後までね見てないとね分かんないですよ。で、平尾正明さんが指揮する蛍の光もちゃんと滞りなく聞いて、そしてあの瞬間が来るわけですよ、行く年来る年のあの静寂の瞬間がね、もうあの瞬間はもうたまらないですね。 ってグリアさん、それは大晦日の話じゃないですか。長いノリツッコミでしたね。で小倉さんの方から、今日は1時間早く始まりましたヒゲフレディさんの生配信聞いています、ありがとうございます。さて、ここのところね、梅雨だとは言いつつ全然雨が降らなくて水不足も心配されているかと思うと、関東の方ではなんか氷が降ったところがあるとかって言うじゃありませんかね。えどうなっちゃってんでしょうかね。まあ雨が降れば降ったでジメジメして嫌だとかって言うんですけど、降らなきゃ降らないでこれは困ったものでございましてね、農作物とかね、だから実りの秋の頃になって農作物が不作でとかって言って野菜が高くなったとかっつってまたブーブー言うでしょ。だったらまあ平年並みにちゃんと降る時には降っていただいた方がいいんでしょうけどね。でまた、涼しいっていうのか暑いっていうのか、なんかここのとこよく分かりません。昨日今日だけでもなんかね、暑いなっつって服脱ぐでしょ、で長ズボンから短パンにするでしょ、履いてた靴下を脱ぐでしょ、そうするとねなんか寒いなって思ったりするわけですよ。でなんか寒いなっつってなんか着るでしょ、長袖着て長ズボンにして靴下履いたりするでしょ、そうするとなんか暑いなっつって汗かいたりなんかする。まあ本当にこう一番いい体温調整ができないっていうか、何を着ればいいのかなって本当に分かりにくい。でおまけにここのとこまたこの東海地方はね、乾燥注意報なので火の元にご注意をなんて言うでしょ、どうなってんでしょう本当にね。あ、チャット欄の方に、チルニーさんから、それはある、どれはあるんだろう分かりませんが、クリアさんから、もう若くないですし点点点ね、本当にね、その年を取るっていうのはこういうことかっていうのがね、本当に年々身に染みてというか、ああそうか、昔うちの親とかね、周りのおじちゃんおばちゃんたちが言ってたあれはこういうことだったのかということが分かるお年頃になってまいりました。まあそういうわけでね、今日はせめて、選曲だけでもちょっと景気のいい選曲にしようかなと、1曲目はとりあえずね、能天気な感じの曲で、これも1ヶ月か2ヶ月ぐらい前にポッドキャストの方で、かけた、ポッドセーフシャッフルでおかけしたプレイリストですが、今日はそれをお送りします。さて、今週はリクエストは届いておりません。はい、なので今日お送りするのはね、ポッドセーフシャッフルの48っていうやつですね。3月に配信した、どうも3月ですね、3月に配信したプレイリストになるようですが、本日も最後までお付き合いいただければと思っております。
مش من حقك جاي تسأل مالي ليه انت عايز مني مش خلاص بعت اللي بينا امري هيهمك في مش من حقك تحلم بيا او بعليا او تناديني بقرب شوق مش من حقك تشكلي مالك مالي ومالك انت مالكش عليا حقوق مش من حقك تحلم بيا او بعليا او تناديني بقرب شوق مش من حقك تشكلي مالك مالي ومالك انت
小倉さんの方からチャット欄にヒゲさんの配信はトークと音楽の音量バランスがちょうどいいのですが何かツールで揃えているのですかそれとも長年の勘でいい曲、ねチルニーさんからエキゾチックといただいております。あのね、特別なツールは何も使ってないんですね、まあ長年の経験と勘なんですけど結構これもね毎回毎回ああ今回ちょっと失敗したなとかってい う, まあ皆さんはもしかしたらお気づきになってないかもしれないですけど、まあ、僕的には毎回ねあ今回は結構うまくバランス取れてるなとか今回ちょっと音楽大きすぎるなとかいうのが結構あったりするんですよね。でまたあの厄介なことに曲によってねこの音圧の高い曲低い曲っていうのがあるのでこれがちょっとね微調整しながらやってたりするんですよね。あの例えばその iTunes に、まあ、今日かける曲のプレイリストを作ってねうーん連続再生なんかさせるとですねこの曲やたらボリュームがでかいなと逆にその次の曲はそのボリューム何これしょぼい聞こえねえやみたいな風なばらつきがあったりするのでそれは一応あの覚えといてあ確かこの曲はちょっと高めだったから配信の時にはちょっと下げとくかとか逆にちょっと上げとくかとかっていうようなことはやってるんですけどあんまりうまくできてないというのがまあ自己評価です。ミクスラーのこの配信のねアプリミキサーがついてるんですけどねあの一応マイクのボリュームはこれも最大なんですよ。これ以上上げられない。本当はマイクのボリュームもうちょっと上げたいんですけどうちの環境だとこれがマックスなんですね。なのでこのしゃべりトークのレベルに合わせて音楽をちょっと下げ気味に配信してるんですよなのであの他の方のミクスラーとかお聞きになると多分ね全体的なレベルが僕のこの配信よりもちょっと高めだと思うんですね。ボリュームが大きめなんでしょうけど僕の環境はね今使ってるマイクがダイナミック型であとオーディオインターフェースっていうマイクとパソコンをつなぐためにこう間にねかませてある USB のインターフェースがあるんですけどこれももう今マイク最大になってるんですよね。だから理想を言うとマイクの原因をもうちょっとこうかさ上げできたら音楽ももうちょっと上げられるしで全体のボリューム感もまあ他の方と同じぐらいにね大きめにできるのになっていうのはあるんですけどまあしょうがないですねまあこれはねだからまあせめて喋りのボリュームと音楽のボリュームぐらいはちゃんとこう揃えておいてでいきなりでっかい音楽が流れてきたりとかいきなりでっかいトークが流れてきたりっていうようなこうびっくり感はあまり出さないようにっていうのは気をつけてますけどね。まあこのミクスラーのこのミキシング用のねこのフェーダーっていうんですけどつまみを上下させるんですけどこれがねすごく微妙。これはね大げさではなく 0.23 ミリ 0.23 ミリの上下で結構音楽のボリュームが変わるんですね。なんでこんなに変わるのかな普通のフェーダーだったらもうちょっとこう滑らかなカーブを描いてボリュームが上下するのに、なぜかこのミクスラーのねミキサーは本当にわずか 0.2 ミリぐらい上下させただけで意外と音がパンと大きくなったりガクッと小さくなったりするんで結構気は使うんですよね。なので失敗もあるんですけど、まあまあ気づかれてないんだったらそれでいいかなってな感じでございます。小倉さんからモニター環境もいいんでしょうね、音量バランス。あのね、僕モニターはねほとんどない状態でやってます。あのまあ人によってはねちゃんとヘッドホンして、あの自分のマイクが拾った音を自分で聞きながらで音楽もヘッドホンから流れてきてっていうような、ちょっとプロっぽいやり方でやってる人もいるんでしょうけど、僕の場合にはまず自分が喋っている声はあのモニターで返してないんですよね。まあその辺はあのメーターが上下するので、そのメーター見ながら、あ、大体このぐらいのレベルで今配信できてるんだなっていうのは目で見て確認してます。で音楽の方も本当を言うとあのちょっと音楽とトークがかぶって喋るみたいな時もあるので、あの本当はイヤホンとかヘッドホンで音楽もモニターするのが本当は一番いいんでしょうけど、どうもそれ僕は嫌でね、耳が塞がれるみたいな、あと耳の穴が蒸れるっていうのもあるので、僕それあんまり好きじゃないんで本当は良くないんですけど、あの今机の上に置いてあるあのスピーカーから音出してるんですよ。音楽の音だけはね、マイクの音はどっからも出ないようにっていうセッティングでやっております、なのでまああれですね、とりあえず基本的なセッティングで、まあ、こんな感じならば多分 OK でしょうみたいな感じでざっくりとざっくりとではありますけど、でもやっぱり毎回ね反省は反省点は残る、今回ちょっとでかいとかちっちゃいとかっていうのはまあ考えるくせにあんまりきっちりとやらないっていうこれ性格の問題でしょうかね。あんまりきっちりとしすぎても面白くないっていうねところもまあまああったりなんかしてでチルニーさんの方から曲によって違いますよね、あレベルのことですよね。そうなんですよ。これ例えばあのジャメンドなんかをねあの使っていろんな人の曲を連続的にこう聴いていってる時にも気づくことがあると思うんですけど、やっぱりその音圧っていうのがあるんですね。あのいわゆるレベルメーターのここまで針が触れてるから、まあ今針ではないですけど、レベルメーターがここまで触れてるからこのぐらいのボリューム感だろうっていうのがちょっと通用しない世界がありましてね、コンプレッサーっていってこう音を圧縮してダイナミックレンジをすごくちっちゃくして、あの一番でっかい音が出ている部分と一番ちっちゃい音が出ている部分、例えばその一曲の中でもそういうボリューム感の少ない部分と大きな部分ってあるじゃないですか。こう静かに始まっていってどんどん盛り上がっていってサビに行ってみたいな曲があった場合、やっぱりサビが一番ボリューム感が出るわけですよね。だけど昔はね、僕らが若い頃聴いていた音楽っていうのはダイナミックレンジが広かったんですね。だから本当にちっちゃい音の部分っていうのは本当にちっちゃい音として聞こえていたんですけど、いつの頃からでしょうか、1990年代ぐらい以降かな、はもうやたらコンプレッサーかけて音を圧縮して、ちっちゃい音の部分っていうのをもうなくしちゃったんですよね。なのでね、例えばこのミクスラーの配信をミックスクラウドっていうサービスを使ってねアーカイブを上げてますけど、ああいうふうにねミックスクラウドの音声ファイルなんかねページ開くと分かると思うんですよ。こうグラフみたいになって音の波形がね出てるんですね、その音声ファイル一つ一つの波形がね。でそれ見るとあれでもいいです、サウンドクラウドもそうですね、サウンドクラウドに上がっている曲も 波形が出るんですね。だからあこの部分でガーッと音が大きくなっていて、この部分は静かなんだなっていうのは波形見てると大体わかるんですけど、ものすごいコンプレッサーをガチガチにかけた曲っていうのはその波形の上下がほとんどないんですよ。曲が始まってから終わるまでずっとものすごい勢いのこの波形がダーッとこうべったり、音の専門家の方はね、あれをなんて言ってたかな、なんつって言ったかな、もうあまりにも黒い帯が均一にペタッとあるんで焼き海苔って言ってたかな、なんか海苔が貼ってあるみたいな感じの、そんなような表現をするくらい強弱っていうのがねなくなってきてるんですね。なので、ジャメンドなんかに上がっている曲でもコンプレッサーをすごくかけてる曲とそうでもない曲、あるいはコンプレッサーなんか全然かけてないっていう曲とかが平気で混じってたりするので、結構それは一曲一曲のレベル調整が、まあ面倒くさいというか難しかったりしますね。で、シンジさんの方から「へえ」チルニーさんから「私のは多分、全体的に小さめ iPhone から配信」、あどうだろう、チルニーさんの場合どうだっけ、全体的に小さめ、あそうですね、そうですそうです、チルニーさんも全体的にややレベルは低めですよね。あのヒロシのラジオなんか聞いてると全体的に高めですね。まあヒロシのテンションが高いっていうのもあるんですけどね。もともとのその声の大きさっていうのもあると思いますよね。単にレベルの入力が大きいちっちゃいじゃなくて、マイクにすごく近づいてでっかい声で喋ってる人ってのはやっぱりそれだけね、ボリュームもでかくなりますしね。で、小倉さんの方からモニターほとんどなし、すごいすごいんでしょうかね、ただ手抜いてるだけなんですけどね。で小倉さんからいわゆるかまぼこ型の波形ですかね、ダイナミックレンジの小さい曲、あそうですね、かまぼこ、やっぱりその A メロ B メロサビあって間奏あってギターソロあってまた、サビいって A メロ B メロみたいな、そういうこう曲の構造があるじゃないですか。でやっぱりその盛り上がってる部分と静かな部分っていうのは、まあ最近の曲はもうその盛り上がりと静かっていうパート自体がもうなくなってきてますよね。全部サビじゃないみたいな、全部サビでもあり全部 A メロみたいな、なんか曲の構成自体がすごくシンプルになってきてますよね。昔のはもう少しこうドラマが感じられるような構成になっている曲が今よりは多かったような気がしますけどね。でチルニーさんの方から、ああなるほど、平らなのはそういうことなんだ、あの波形のね、そう波形見ると大体ね、あこれはこれ系の曲かな、例えばクラブミュージックみたいなのってね、もうほとんどあの波形見るとノリがペタッと貼ってあるぐらいの真っ黒な強弱がほとんどないって、最初から最後まで音圧高めのビートが淡々と続いてっていう感じの曲が多いですよね。で小倉さんの方から、すいませんちょっと一旦落ちて後ほどまた来ます、あ分かりました、じゃあまた後ほど。さてなんか思いもしなかった話題に行っちゃいましたね音のボリュームとかね、まだ今日は何の日ができていない、スタートから30分以上経ってますけどね、まだできてませんけど、まあそれは一曲聴いていただいた後にやりましょうかね。
bona ke le umhlaba tell you again uwo iziphatha mandla yeah iziphatha mandla sichithikazi labantwana yeah ikazi la phalala ogudala sikhala yeah yababona obaqala enyimfaze I tell you now la 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 nkosi yetu Rastafari kozanga we ukonwaba efo ayana izi piti piti ozetu mankind you see wona kele umhlaba tell you again kexalela inxaki ndithi akubokoli ndithi indlala iyasibetha ungambuza umaleta he la mabhulu wasinunqele eguqweni ndithi kudala sikhala thina kudala sisilwa thina abamameli ngoku sijikelwa ngabazwanyulileyo siphelelwa ngamandla ungekakhali nomqhaki hey abezepolitiki ngathi zincukuthu basele igazi labampofu watch up lawulalawula nkosi yethu Rastafari kozanga we ukonwaba efo ayana izi piti piti ozetu mankind you see wona kele umhlaba tell you again oh, yeah. Sing Abantwana be mighty bayacula hey la 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 nkosi yetu Rastafari kozanga we ukonwaba efo ayana izi piti piti ozetu mankind you see wona kele umhlaba tell you again la 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 nkosi yetu Rastafari kozanga we ukonwaba efo ayana izi piti piti ozetu.
今夜はですね、予定よりも1時間繰り上げて早めにスタートしております。眠いからっていうのがその理由なんですけど、まあ喋り始めると少し目が覚めてきますね。スタート開始からもう40分近く経ってますけど、やっとこのコーナーです。今日は何の日？本日は2017年6月18日でございます。本日はですね、海外移住の日、国際協力事業団 JICA が1966年に制定、1908年の今日、本格的な海外移住の第一陣781人を乗せた笠戸丸かなという船がですね、ブラジルのサントス港に到着したと。なるほどね、海外移住といえばまあブラジルっていうのが一番先に思い浮かびますかね。あと北朝鮮に移住した日本人っていうのも結構ねいたでしょ。なんかもうこの世の楽園みたいな感じでね、PR されて夢見てね、日本を後にした日本人たち、どのくらいいらっしゃったのか分かりませんけれども、その人たちの、2世3世みたいな人が今でもね、多分北朝鮮に生活してらっしゃるんでしょうが、海外に移住する、しかもこのブラジルに移住するとかっていう あの当時の移住っていうのはもう個人単位じゃなくて、もう家族親戚一同みたいな感じの村が一個そのまま移っちゃうぐらいのイメージで、まあ僕なんかはね捉えているんですけど、やっぱり当時の日本はやっぱり貧しかったのかな。でブラジルに行ってその開墾されてない土地を開墾してね、それそこで農作物を作って、でやがてまあその土地を自分のものにしてっていうような夢を見て渡ったんでしょうからね、相当当時の日本が経済的にきつかったっていうことなんでしょうね。まあ今のこの時代だと海外移住っていうと、そのあまりにこう日本での生活が厳しいからっていうんじゃない理由でね、多分移住する方が圧倒的に多いんだと思うんですけどね。まあ僕もいざ海外に移住って考えた時に、じゃあどこに移住したらいいのかなとかって考えるんですけどね、なんかいろいろ考えた末にやっぱ日本がいいかなっていうふうに考えちゃうんですけどね。皆さんどうですか？どっか海外に移住したいなって思ってるような国ありますか？さて、6月18日今日はですね、考古学出発の日だそうです。1877年の今日、大森貝塚を発見発掘したアメリカの動物学者 E.S. モース博士が来日したと、6月20日モース博士が汽車で横浜から新橋へ向かう途中に貝殻が堆積しているのを発見したんだそうです。汽車の窓から見たんでしょうね。なんだあそこは貝殻がすごいじゃないかって堆積しているぞというのを発見して、で間もなく発掘調査が行われた。これが日本で初めての科学的な発掘調査で、日本の考古学の出発点となったと言いますね。なんと貝塚でしょこれね、多分ね、貝塚ですね、大森貝塚、これを発見したのは外国人だった、アメリカ人だったっていうのがね、それまで日本人はその貝殻が堆積しているその地層を見て何だと思ってたんでしょうね昔々ここは海の底だったから貝が堆積しているなぐらいにしか思ってなかったのか、さほど興味がなかったのかね。貝塚っていうものの存在自体、当時の一般的な日本人は知らなかったのかな。この辺ちょっと興味がありますね。そして本日はおにぎりの日、町内の遺跡で日本最古のおにぎりの化石が発見されたことから、町内の遺跡、町内あ、後に出てきます、これ 何町かっていうのはね、町内の遺跡で日本最古のおにぎりの化石っていうのが出たんだ。おにぎりの化石が発見されたことから、おにぎりの里として町おこしをしている石川県鹿西町と読むのかな鹿に西に町、ね、現在の中野都町が制定したと、鹿西の6、6ってことは鹿は6と読ませるわけですね。六星町と読むのかな、もしかしたら六星の六と毎月18日の米食の日を掛け合わせて6月18日をおにぎりの日としたと。それにしてもおにぎりの化石っていうのはどんな形を、三角形なのかな、俵型なのかな、そしてそのおにぎりって何時代に作られたものなんだろうか、すごく面白いけど知らなかったですね。おにぎりの化石なんてものがあるっていうこと自体、それが石川県 から出土したなんて話も全然知りませんでしたけどね。で本日は国際寿司、国際寿司の日、インターナショナル寿司デイだそうです。詳細とかなんでこの日になったのかとかっていうのは全然、書かれてません。なるほどね。もうなんか最近あれですよ、回転寿司以外の寿司をもうめっきり食べなくなったというか、回転寿司ですらもう贅沢だっていうもう本当にね、寂しい人生を送っておりますがね。チャット欄の方に、チルニーさん、あ、これもうご紹介しましたね。シンジさんの方から、日本がいいな、おにぎりの化石。まあなんだかんだ考えるとね、日本は別にね、そんなに悪い国でもない。まああの外国でもね、その国のこういうところはいいなとか素敵だなとかって思う部分があったとしても、住むとなると一生そこで住む、ね、移住ですから、一生そこで住む、そこに骨をうずめるみたいなことまで考えると、総合的に見るとちょっとどうかなみたいなところがね、絶対出てきますしね。そういえばクリアさんまだ起きてます？今日も寝落ちしてたりして、ね。起きてますかクリアさん？さて、そういうわけでございまして、本日は海外移住の日、考古学出発の日、おにぎりの日、国際寿司の日でございました。さてさて、先日ですね、僕がポッドキャストの配信にも使ってますし、テキストブログの方でもお世話になっているシーサーブログというねサービスがございますが、そのシーサーブログがですね、もうトラックバックの機能を提供を終了しますよと、近々そうしますよと、7月中にそうしますよという発表をしました。ブログも最近ではね、みんなあのソーシャルネットワークの方に、まあ軸足が移っちゃってて、ブログはあんまり書かなくなっちゃったなとか、人のブログを見に行くことすら面倒になっちゃったなとかね、もう全然過去のものですよブログなんてっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ僕が始めた頃、2004年に始めましたけど、まあ当時ブログブームみたいな感じでね、まだ当時、生まれたてのメディアみたいな感じで、みんな本当にブログやるのは当たり前みたいなね、まだミクシーが本格的に人気になる前でしたからね、もうブログやってます、ね、ブログネタのために何々の商品を買ってきて写真を撮ってブログに載せますみたいなね、いうようなことをもうみんな一生懸命やってたような時代がありましたけど、まあブログというと基本的な機能としては、その記事を投稿するっていう機能がまあこれメインですよね。で投稿された記事にコメントを残す、これも重要な機能ですね。でもう一つトラックバックっていうのがね、これももうブログというものを考える上で忘れてはならない、もう必須の、ブログとはこれであるみたいな、これがなければブログじゃないみたいな、必須条件に近いようなものとしてトラックバックっていう機能がね、あ、クリアさんまだ起きてらっしゃいますね。クリアさん、国内で移住するならどこがいいですか？あ、国内ね。国内だとね、僕はね、静岡がいいなってずっと思ってきましたね。静岡のね、西の方、東の方ではなくて西の方ね、浜名湖のあたりとかね、あの辺はね景色的にもすごく好きだし、人柄がね、あの辺の方っていうのはのんびりしてるんですよ。 静岡とあとね愛知県の渥美半島っていうね、伊良湖岬っていうのが渥美半島の突端にあります、名も知らぬ南の島から流れ着いたヤシの実一つみたいな歌があるでしょ。西条八十でしたっけ。あのヤシの実が流れ着いた場所とされているのがその伊良湖岬っていうところですけど、愛知県の渥美半島から静岡県の浜松ぐらいまでのね、海岸線っていうのはとっても僕好きな場所なんですよ。なのでまあいつかその余生を過ごすならばああいうこうのんびりしたところがいいなとかっていうのは、まあ、漠然と思ってはいましたけどね。ただどうだろう、まあいろんな他の条件もいろいろ考えるとですね、例えばその交通の便はどうかとかね、あとはそうだな、災害に強いかどうかみたいなことも考えなきゃねいけないでしょ。あとはどうだろう、あまりにもこうのんびりしてて人口密度の低いような場所に行っちゃうと、生活のインフラとか、例えばその病院が近くにないとか年を取るとそういうのって重要になってくるじゃないですかね。あんまり偏僻なところでも困るしねっていうような感じで行くと、やっぱ浜名湖の近所、あと中田島砂丘とかがあるあの辺だったらそんなにど田舎じゃないしね、まあいいかなとも思うんですが、でもね、その津波が来た時にちょっと怖いかなみたいなのはね、どうしてもその2011年以降はね、どうしても考えちゃいますね。大きな地震が来るわけですよ。もうこれは来ることはもうね、確実にいつか来るってもうずっと前から言われてます。大きな地震起きた時に津波が発生して、あの辺にもし住んでたらちょっと怖いなとは思うんですよね。まあそういうことも考えると、ここならっていうね、ここは絶対に絶対国がいいっていう、なんかね、それちょっと難しくなってきますね。条件が ああいう条件もこういう条件もって、そういう条件がどんどん積み重なってきちゃうんで、条件が減っていくことって多分ないと思うんでね。そうなるとね、どうなんだろうな。チルニーさんから起きてます、クリアさんからまだ息してます、クリアさんからかなり具体的ですね、フレディオさんの移住計画具体的でしょうか。まあ、エリア的には結構ピンポイントかもしれないですね。なんかね、地形的な部分としてのあのね、静岡のね、御前崎っていうね、御前崎の灯台があります。で御前崎からそれこそ愛知県の渥美半島の先端までのあの海岸線っていうのはね、ちょっとこう日本じゃない感じがするんですよね。じゃあどこだ、どこっぽいんだって言われるとちょっとわからないんですけど、スケール感がすごく大きいですね。こうすごくこうなだらかなというか、滑らかな曲線でずっと砂浜が続いていくみたいな、途中に高い山が全然こう挟まってこないみたいな、あの海岸線はね、多分あんな景色ばっかり毎日見てたら、まあ、すぐ飽きちゃうと思うんですけど、でもなんかこう人生観変わるかなみたいな、こう細かいことをあまり気にせずにぼーっとしたいんだったら、なんかすごくいいよなあの辺みたいなことはね、結構20代の頃からずっと思ってましたね。人柄もね、なんかこうのんびりしてるんですよ。でどうも話に聞くと、静岡県といっても西と東では結構住んでる人の、気質が違うらしいよと。のんびりしてるのは西側の方で、東の方はそれほどでも、それそんなにのんびりっていうわけでもないよみたいなね、 話を聞いたんで、あ、じゃあ西側がいいなって多分その気候風土とかによってそこに住んでる人の気質っていうのはね、まあある程度なんとなく決められるというかね、そういうところも多分あるでしょ。なのでね、まあでも国内だったらもうまず自分が行ったことのある場所っていうのが限られちゃうんでね、行ったことのある場所でああここいいなって思ったのはそれくらいかな。まあ短期的にね、その一生そこで住むとかじゃなくて、ああここでちょっと生活してみたいなみたいな場所はありますね。それは大阪だってそうだし、瀬戸内とかも良さそうですよね。四国もなかなか、あと九州もいいな。なぜか東の方よりも西の方になんとなく興味があるんですけど僕は。関西、中国地方、四国地方、九州地方、なんかあここに住んだらどんな感じかなみたいなのはまあたまに思ったりはしますね。という感じでございます、クリアさんはいかがですか、国内で移住するとするならばここがいいわと思ってらっしゃるようなとこありますか。他の方々もどうですか、例えば今自分はここに住んでるけど過去にここに住んでたことがあってここはこんな感じでしたよみたいないうのもあればね、参考にさせてまあその人の経験でしかないからまあそんなにね一般的な考える材料にはならないかもしれないですけどね。でもまあ実際にそこに住んでてこうでしたみたいな実際の声があればそれはね参考にはなるかもしれないですよね。あ、クリアさんから長野県の安曇野頭、安曇野ね、あの辺はなかなかいいですね。僕はね安曇野はね一度だけかな行ったのは、あとあそこね通過することは結構あるんですけど、安曇野でちゃんとこう観光したっていうのは一度だけですね。大王わさび園っていうのがあるんですよね。あの辺わさびが特産品なんで、でその中でも一番有名なのがその大王っていうのはニコちゃん大王の大王ですね。大きな王様と書いて大王わさび園っていうのが一番有名なところとしてありますで、まあもちろんそのわさびがすごく広大な敷地にねこう飼育じゃない栽培だわさびを飼育してどうすんだ、わさびが栽培されててね、で何よりも有名なのがその大王わさび園の中に流れてる川に水車があるんですよね。でその水車が3つぐらい並んでるのかな。それが黒澤明監督の夢という作品の中で出てきた寺尾明が見た夢の中に出てくるじゃないですか。川が流れてて水車が回っててっていうね、それのロケ地として有名なんで、本当に大型の観光バスがもう毎日毎日すごい勢いで大王わさび園を、にねやってきては去っていきみたいな感じでね、あの辺もなかなかね、安曇野はいいところですよね。盆地のような感じですよね。こう、まあ、周りをこう山々に囲まれていて、でその間に広がるこうなだらかな土地があってね、その辺があれですよ、安曇野ね。また安曇野っていう名前がずるいですよね。なんとなく良さそうな良さそうなこう響きじゃないですか、安曇野なんてね。で新次さんの方からふるさとの鹿児島かしら、鹿児島ね、鹿児島というとでも僕なんかは桜島以外のものがパンとこう来ないんですけどね。新次さんのふるさとの鹿児島はじゃあどうでした？どうでしたって漠然としてるけど、 いいところですか、いいところだから一度遊びにおいでよ、いやここにね住むといいよとか住みやすいよとか、火山灰がすごいよとかなんかね、でチルニさんの方から安曇の美しい響きね、そうそう、これこう音として安曇のって聞いた時もいいし、文字として見た時もなんかいいじゃないですか、安曇のっていうその字がね、なんかこういいイメージを持っちゃってますよね、なぜかそうそうそう、うん、いいですね、うん、さて時刻の方が、小倉さんただいま戻ってきました、お帰りなさい、まだやっております、あと30分ぐらい、やると思いますんでね、そうで時刻の方が、10時ですね、10時になりますあれ、まあいいか、今でパソコンの方の表示されている時刻と僕のね腕時計の時刻がね秒針がちょっとずれていて、あれと思って、僕の腕時計一応あれなんですよ電波時計っていうの、自動的に時刻合わせをしてくれるってやつなんで基本的にずれてないはずだし、パソコンの方の時計もね一応基本的にはずれてないはずなんで、この2つがずれているっていうのはちょっと気持ち悪い大したことないんですけどね、15秒ぐらいの違いだったんですけどね、で何を喋ろうと思ってましたっけ、チルニーさんからハートが届き、間違えてハート触っちゃったといつものあれね、間違えてハートね、ありがとうございます、でシンジさんの方から生まれ育った場所はやっぱりいいよね、なるほどね、今シンジさんは関東の方ですか、東京の方にお住まいなのかな、だとしたらかなり離れた場所にね今お住まいってことですよね、僕なんかねすごく中途半端な距離なんですよね、生まれ育った場所と今住んでる場所が、まあ、車で1時間ぐらいしか離れてないような場所なのでね、なんかねこう突き放した目で見られてないんですよね、なんだかんだ言って自分の生活圏のまだテリトリーの中に故郷があるような感じなんで、これはもっと本格的に離れた場所に自分が今住んでればもっとなんて言うんですかね、突き放した感じで懐かしむことが多分できるんでしょうけど、中途半端だな。で、新次さんの方から今は東京と、そうですか。東京から例えば鹿児島に帰省するときっていうと、やっぱり飛行機っていうことになりますでしょ。多分ね、鉄道で帰ろうなんつったら、それはまあ確かに九州も新幹線が通りましたけど。だけど東京から鹿児島まで鉄道だけで帰ろうと思ったら何時間ぐらいかかるんでしょうね。僕名古屋から福岡までは新幹線で行ったことがありますけど、福岡から鹿児島まで新幹線で何時間ぐらいなんでしょう。であとそこに名古屋東京間をプラスするでしょうってことは何時間ぐらいなの、ちょっと想像もできないんだけど7時間とか8時間ぐらいかかりますかね、もしかしてそのぐらいかな。でもだとしたら、いやでもな、飛行機の方が楽ですもんね、多分1時間ちょいぐらいで着いちゃうんじゃないですか。そんなにかかんないのかな、飛行機だと東京鹿児島間って。九州にできた新幹線もちょっと乗ってみたいな 僕どっちかっつうと、例えばその目的地が遠く離れた場所にあったとしても、そこにこうなるべく早く快適にピュンと飛んで着いちゃって、でその着いた後でその目的地で多くの時間を過ごして、まあ観光地を巡ったりとかっていうよりも、なんかその道中時間かけながら行くっていう方が結構好きだったりするんですよね。なんだろうな、移動が好きなんでしょうね、きっとね。中にはその移動をなるべくカットしてしまいたいと、スキップしてしまいたいっていう人もいるでしょ。で着いた後、目的地に着いた後の時間をなるべく多くキープしたいとかっていう人もね、いると思いますけどね。僕はどっちかっていうとその道中が好きだな。繰り返しになりますけどね、道中。だから僕はそれ、まあ直接関係ないんですけど、例えば電車乗ってる時とかバス乗ってる時とか、よく耳にイヤホンつけてね、音楽聞いたり、まあ中にはポッドキャスト聞いてる人もいるのかもしれませんけど、そういう方いらっしゃいますけど、僕はそういう乗り物乗ってる時にあんまりそういう音楽聞いたりするの好きじゃないんですよね。若い頃は結構聞いてましたけど、それもやっぱり道中を楽しみたいからみたいなところがあって耳塞いじゃったらね、その道中の音が聞こえなくなっちゃうじゃないですか。道中を味わいたい本当道中っていう T シャツ作りたいぐらいですけどね。出正さんの方からこんばんは、あ、いらっしゃいませ、本日はですね、予定よりも1時間早めにスタートしておりますんで、あと 2,30 分で終わりでございます。もしよろしければこの、9時から10時までの間の配信分は、ミックスクラウドかこのミクスラーの方のね、アーカイブ置き場の方で、お聞きいただければと思いますがまあそんなわけで今日はね、これを喋ろうかなみたいに思っていた話題と全然違う方に転びまして、全然予定してなかった話でここまで来ちゃいましたね。チュルニーさんの方から、道中 T シャツいいね、本当本当にいいのかな僕は道中っていう書いてある T シャツあんまり着たいとは思わないいや自分が着たいとは思わないようなものを作ってもダメですけどね。あ、そうか、じゃあチルニーさんは道中 T シャツもし作ったら買ってくださるかもしれないですね。じゃあ作ってみるか そうそう今日ね、シンジさん買わないなね、買わないでしょ、道中ってね、コンセプトがよくわかんないもんでね、今日はね、あ、そうそう、トラックバッグの話してたんですよ見事にそれましたね。まあ昔はブログにはね、トラックバックっていう機能がまあ当たり前のようにあったんですけど、まあそれがねあまり使われなくなったというか、スパムがあまりにも多くなっちゃって、そもそもトラックバックってとてもいい仕組みだとは思うんですよね。有意義だと思うし、使いようによってではまあそこから新しいね人脈が生まれたりとか、コミュニケーションが生まれたりとか、そういうものにもなり得るし、いいものだとは思ってたんですけど、でも本当にトラックバックはあまりにもスパムが多すぎちゃって、僕ももうずいぶん前ですね、もう 7,8 年ぐらい前かなに自分のブログからトラックバックの機能を外しちゃいましたからね。だからまあ今このタイミングでシーサーブログがトラックバック機能提供終了というその知らせを見ても別に驚きはしませんし、ああついにその時が来たかという印象ではありますけれどね。 ただそのブログとはって言われた時に、そのセットになってたようなトラックバックっていう機能がもうないんだ、なくなるんだって思うと、まあ寂しさっていうのとはちょっと違うけどなんだかなみたいなまあコメントはまだ残ってますね。ただこのコメントっていうやつもね、まあ一時期ほどじゃないと、まあ僕の印象ではですね、一時期ほどではないけれども、コメント欄もスパムがすごくひどくってね、だからもう更新されてない、放置されてしまってるような古いブログをね、なんかのきっかけがあって見に行くと、そこのブログのコメント欄がもうひどいことになってることがあってね、ああ何の管理もしないとあっという間にこういうふうになっちゃうんだなっていう、ブログも本当スパムとの戦いだったなまだ過去形にはできないですけど、ただまあ僕の場合にはそのブログのコメント欄っていうのは今一応そのキーワードを入力しないと書き込みができないよっていうふうにしてあるので、まあそれによって少しというか完全に今スパムコメントがブロックできている状態なので、まあ今のところブログからコメント欄がなくなる日っていうのはまあ来ないんだろうなとは思ってますけどね。まあ一つの時代が終わったかなっていう感じはしますね。チルニーさんから、海外で爆発的に大ヒットの予感、道中 T シャツ海外で爆発的に大ヒット予感本当でクリアさんから、北海道中北海道を移動中に着る T シャツ、北海道中、ね、北海道中ね、うん、なんか北海道中って書いてある T シャツを着て北海道を移動するっていうのもなんかちょっと気恥ずかしい気がしないでもないですね。チルニーさんから、一つの時代が終わったなという感じ、ね、そんな感じはします。あのもう今やブログっていうものがね、前時代的なというような、そんな感じすらしますけど、僕は個人的には、まあ、SNS も、まあ、好きか嫌いかと言われたら、まあ、好き、まあ、別にそんな好きってわけでもないけれども、ツールとしては、まあ、今突然ね、世の中から SNS と呼ばれるツールが全部消えちゃったら、それはちょっと困るというか寂しいというか、やっぱり消えないでほしいなとは思うんですけれど、ブログもやっぱ同じなんですよね。でもまあ人によってはもう私ブログはあんまり興味もないし書くつもりもないしみたいな人もね、多分すごく増えている気もするしね。なんだかんだ言ってね、でもブログに書いてもね、本当に熱心に見に来てくれてる人は見に来てくれていることは分かるんですよね。Google アナリティクスとか見ればね、ああまた今日もあの人見に来てくれてるっぽいぞみたいな、なんとなくアクセスポイントがつかめますからね。この地域からのアクセスがあったっていうと、ああこの地域だったら多分あの人だなみたいなそのぐらいのことが分かるくらいの少ないアクセスしかない僕のブログですけど、でもまあ僕はどっちかというとブログってこう自分が生きている記録として、もう2004年からですからね、もう13年間のほぼ毎日が記録されてるわけですよ。まあもちろんそのほぼ毎日といっても、今日は何々をしましたとか、今日自分はこんなことを思いましたとか、そういう記録を残してるわけではないんですけど、今日も私は生きていました、今日も私はブログを更新しました程度の記録であったとしても、やっぱりこう毎日、ああ自分は生きてたんだなっていうのが分かる内容だとは思うので、そうですね。だから僕が今まで13年間でブログを更新しなかった日っていうのは、多分合計しても どのくらいだろう、30日ないと思いますね。多分3週間ぐらい、20日間ぐらいかな、じゃないのかな。ちょっとひどい風邪をひいてとか、体調を著しく壊してみたいな感じで数日間書けませんでした、何も更新できませんでしたみたいなことが、まあ何年かに1回あったりとか、まああとはちょっと今日は疲れちゃってるからとか、精神的にちょっとこうブログなんか更新したくないやみたいなことが、それこそそれも何年かに1回あるかぐらいなので、13年間足しても多分何の更新もしなかった日っていうのは、1ヶ月よりも少ないと思いますけどね。逆に1日に何度も更新するっていう日も珍しくないですからね。1日に多い時だとそりゃ5回ぐらい更新したりとかね、っていうこともあるし、なので僕のやっている Are You Freddy っていうブログのサイドバーに何年何月の、記事はこちらみたいな、なんていうんですかあれ、履歴っていうんですかね、2004年3月はまだやってなかった、2004年、あれ何月から、5月ぐらいから始めたのかな、6月か5月、そのぐらいから始めて、その1ヶ月間に何本の記事を更新したかっていうのがカッコカッコ数字でね書いてあるんですけど、まあその履歴をスクロールするだけでも大変な分量ですよ。13年間を1月ずつ1行でねこうバーッとこう並べていくと、こんなに長くなるのかっていうぐらい、まあここまで来るともうかえってね、逆にもうやめたとは言えない、よっぽどのことがないとやめたとは言えないし、まあとりあえずやめようかななんて思ったことはね、それは始めた頃、始めてすぐの頃には多分あったと思いますけど、もうここ何年もないですね。もうやめようかなと思ったことはないですね。皆さんにとってはブログっていうのはどういう存在ですか。ちょっと興味がありますね。
Dis-toi bien non qu'il n'est jamais trop tard. Il faut toujours garder une lueur d'espoir. Si tu l'aimes, dis-lui quelle est la femme de ta vie. Si tu veux d'elle, dis-lui qu'elle occupe tout le temps ton esprit. C'est au fond de moi, je triche pas, je te baratine pas. J'ai besoin de toi, ne baisse pas les bras. Le cœur dans la voix, 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 voix. Si tu l'aimes, dis-lui quelle est la femme de ta vie. Si tu veux d'elle, dis-lui qu'elle occupe tout le temps ton esprit.
チルニーさんからハートが届いておりますが、こちらのハートは間違いで押してしまったハートではなく、ちゃんと送信したハートですかね。チャット欄の方に、シンジさんの方からヒゲさんのブログの古着の話が面白かったな。あ、そうそう、最近古着を買ったっていうねお話をしましてね、皆さんのお住まいの近くにもしブックオフがありましたら、そのブックオフには古着は売ってますか？うちのね、近所の、あ、チューニーさんからじゃないです間違いじゃないです間違いって間違いではないってことね。ああ、よかった。うちの近所のね、ブックオフはね、ブックオフプラスっていうお店なんですね。で、普通のブックオフみたいに、もちろんその古本も売買されているんですけど、本だけじゃなくてね、オーディオとかね、まあそれはブックオフ系列でハードオフっていうのありますね。でもそのハードオフ的なものもありつつ、古着も扱ってるんですね。まあ服とかズボンとか、あと靴とね、腕時計とか、サングラスとかね、そういうまあすごく守備範囲の広いブックオフがありましてね。でそこに先日行ってですね、もう本当に最近着る服がないなっていうんで、必要に迫られて服を買いに行ったんですけどまあそこで金魚柄のね、アロハみたいな感じのシャツ、これ800円でゲットしましてね。で短パンも500円でいいのがあったんで買ってきて、で昨日初めてその先日買った短パンをね履いてみたんですそしたらね、ウエストがねギュンギュンなんですよね。って一応サイズはね M っていうことで買ってきたんですけど、M でこんなギュンギュンなはずないのにな。いや確かにね、そりゃ僕も、加齢とともにですね、お腹周りの脂肪もね、まあ本当に豊かな脂肪をたたえるこの胴体になってはきてますけど、それを差し引いたとしても僕はどちらかというと小柄な方なんですよ身長も165弱ぐらいかな小柄な方なんですよ。なのでね、 M サイズだったらまあそんなキュンキュン、いくらお腹が出てきているとはいえキュンキュンではないはずなんだけどなと思いながら、ちょっとね、ああいかんいかんと、ちょっとこう引き締めないとなっていうこう戒めの意味を込めて、よしこの短パンがちゃんと履けるような腰回りにならなければというふうに思っていたわけですけれどもね、まあなんだかんだ言って古着はね安くていいんですよね。意外とブランドものの古着とかも そのお店では扱っていて、さすがにね、名の通ったブランドのものだと、まあ、若干高いんですよね。まあ、若干ですね。まあ、新品で買うと多分7、8000円ぐらいはするだろうなっていうものが1000円から2000円ぐらい、シャツの場合ね、シャツの場合はだいたい1000円から2000円ぐらいで、名の通ったブランドではないものになると1000円以下っていうのもまあまああるわけですね、普通にね。で、まあそこで買ってきてね。で、新次さんが言われる古着の話っていうのはあれかな、自分が好きな服と似合う服は必ずしも一緒に、一緒ではないよという話かな。うん、あのね、これはね、やっぱりその、なんつうんだろうな、例えば芸能人の人とか見ててもね、あの、まあ、服装だけではなくてヘアスタイルとか、その人がこうキープしようと思っているイメージみたいなものと実年齢がギャップが出てきちゃって、ちょっと見ていて痛々しいなっていうふうに感じる芸能人の方も時々いらっしゃるわけですよ。あ、この人いつまでも若い頃のイメージを引きずってるなみたいな。で、ちょっと待てよと、自分もそうなってはいまいかというふうにちょっと思った時にですね、特に服装なんかの場合、意外と年齢とともに上手にこうイメージをスライドさせていけてる人って僕の周りを見てもそんなに多くないような気がするんですよね。やっぱりなんだかんだ言って、まあ、あのスーツを着てたりとかね、そういうのはスーツ、あの仕事でどんな格好をするかっていうのはまあ別として、そのプライベートな時にどういう私服を着るかっていうのを見た時にね、ああ、この人若い頃と同じような感覚で服を選んでるわと。まあ別にそれでもいいんですけど、ちょっとギャップがね、こっちから見てるとギャップを感じるんだけど、多分本人は気づいてないんだろうなっていうのがあったりとかね。で、自分も振り返ってみると、やっぱりね、自分が好きな服っていうのを着ちゃうんですよね。着ちゃうっていうか選びがちなんですよね。で、必ずしも自分が好きな服が自分に似合ってるとは限らないんでね。で、そういう時に、まあ、人に意見を聞いてね、まあ、例えば一緒に服を買いに行ったとしましょう、誰かその親しい人とね。で、この服とこの服どっちがいいと思うみたいなことを聞いた時に、あ、こっちの方が似合ってるよみたいなふうに言われた時に、うそーみたいに思うことって意外と多いですよね。こっちみたいな聞いといてどっちがいいと思うって聞いといて、自分だったらこっちだなって思ってる方を選ばないと、そっちかよみたいな、それあんまり好きじゃないんだよなとか、自分のイメージとちょっと違うんだよなみたいに思うことが、まあ、少なからずあるだろうと。まあ、中にはそういうあの自分の着るものとかにあんまり頓着がなくて、あ、何でも、あ、君がこれを似合うと言ってくれるんだったらもうそれでもう全然 OK よ、全然気にしないみたいな人もいるでしょうけど、なんだか知らないけど、こう若い頃にこういうような感じのやつを着てて、なんか自分がこうイケてるって思って、まあ、勘違いかもしれませんけどね、勘違いかもしれないけど、そういうような成功体験的なものがね、自分の選択肢の幅をこう狭めているってことが多分あるんだろうと。で、まあ僕もそういうような経験がね、30代ぐらい以降あるわけですよね、時々ね。そっち選ぶみたいな、そっちの方が似合う本当にみたいな。で、人の意見をまあ一応参考にして、自分ではそんなにこれいいと思わない、あんまり自分に似合うと思わない、自分らしくないなって思ってるんだけど、まあ分かったよと、似合うって 言われたんだったらそっちを着てみるかなんつってね、着てみたりして、で他の人に会った時に、あ、なかなか似合うね、今までとちょっとイメージ違うけどなかなかいいんじゃないなんて言われることもなくはないと。あ、そうなると、あ、そうか、自分のイメージって自分が思っているのとギャップがあって、自分は自分だったら選ばないようなこれの方が意外と自分っぽいのかもしれないな、なんていうような経験を何度かしていくうちにですね、あの次第にこう自分が好きとか自分らしいみたいなものにあんまり自信を持っちゃいかんと思うようになり、でそれがあのもう一段階レベルアップすると、あえてこれは似合わないだろうっていうのをあえて選んでみたりするわけですよね。まあもちろんその結果どう転ぶかは分かりませんよね、どっちに転ぶかは分からない、自分でも良くない、似合わないと思っているものがやっぱり誰が見てもそれはおかしいよって言われるようなものである場合もあるかもしれないし、だけどなんかこう別に誰かに迷惑かけるわけじゃないし面白いじゃないですか、こう自分はこうこれがいいんだって思い込むっていうか決めつけちゃうよりもなんか面白い気がするっていうんで、まあ、あの先日買った金魚の金魚柄のね和柄のアロハシャツみたいなシャツもね、好きか嫌いかで、まあ嫌いではないんだけど自分っぽいとは必ずしも思ってないものをあえて選んで、まあ安かったってこともありますけどね、ただまあ多分今までの自分が普通に選ぶんだったら、あ、この路線を選ぶだろうなっていうシャツもいっぱいあったんですよね、いっぱいあったけど、いやダメだと、そんなあの安全路線ではいかんと言うんで、ちょっと冒険路線をねあえて選んで、まあこの前、その金魚柄の服を着てちょっとこう出かけた時にね、正解だったなと思ったんですよね。なんでしょうね、ある意味イメージを気にしなくていいんですよ、無責任に着られるんですよね。自分はこれが似合うはずだ、自分らしいはずだって思って着る方がどっちかというと窮屈なんですよっていうことに気づつあるというか、似合わないかもしれない、似合ってなくても構わないって思いながら着てる方が気楽なんですよね。なんかこうすごく肩の力抜いて着れるところがね、あ、やっぱりそっちだなとでもそんなトンチンカンなというか、そんな服だけになっちゃったらそれはそれでまたね困りもんですけどねなんとなくこうたまには自分のパブリックイメージみたいなものを気にせず、せめてねプライベートな時ぐらいはね、つかの間なぎら健一みたいな感じに自分をね、自分をなぎら健一のイメージとダブらせて街を歩いてみてもいいじゃないかっていうふうにね、っていうブログの話かな、しんじさんのね、面白かったなっていうのね。でチルニーさんの方から SNS に書くのとは違いますよね、ブログに関してですね、違いますね、違いますね、同じ部分は一つもないですね。SNS ってあれなんだろうな、 SNS、 まあ SNS って一口に言っても人によって全然違うのかもしれないですね。あそこにこう自分のオピニオンを書くタイプの人っているじゃないですか、思想とか主義とかを書く人もいれば、なんかこうどっかで拾ってきた情報をみんなにこう伝えるためのチャンネルとして使ってる人もいれば、本当に ツイートですよね、こうつぶやき、別に誰に言うわけでもなくぼやきのようなことをこう呼吸するみたいに書く人もいるしね、まあブログもまあ人によって全然違うのかな。でもまあブログの方がもう少しこう日記的な感じはしますけどね。だからまあ SNS とブログはまあ全然違いますよね。書く側だけじゃなくて読む側も全然違うものとして読んでますしね。でチルニーさんから素晴らしい更新、カレーとともに、カレーとともにね、でアロハ着てるおじいちゃんとか、うん、なんかねアロハってね、あれもともとあれでしょ、ハワイに渡った日系人っていうか、まあ、日本人が、和服の生地を使ってシャツを作ったっていうのがあれルーツでしょ。そういうこともあるのかな。僕なんかどっちかというとこうあれなんですよ、色白というかね、あまり日に焼けてないタイプなんですけど、僕のようなこう色白が着てもまあそこそこねアロハシャツって様になるような気がするんですよ。まあもちろん小麦色に日焼けしていたりした方がハワイアンな感じはしますよそっちの方がね、まあまあ、かっこいいなという感じはするでしょうけど、でも別に白い肌であってもアロハだったらなんかそれはありな気がするんですよね。僕は個人的にはそう思ってるんですけど、だから意外と、アロハ敬遠してる人がもし いらっしゃったら、ちょっと物が試しで1枚ぐらいアロハシャツお買いになってみたらどうでしょう。でそれを着て試しにこう街を歩いてみると、その時自分がどんな心境になるかとかね、で不意に自分の姿がショーウィンドウとかにパッと映った時にね、不意にパッと自分の姿を見た時にどう感じるかみたいな、そういうのも面白いですよね。それはなかなか面白い体験だと思うんで、遊びとしてはなかなかいい遊びじゃないかなという感じはしますけどね。
Prince. Je veux rire et te suivre, continuer et rester sur cette lancée. Rien de plus vrai, rien de mieux, rien que nous deux. Besoin d'air, rien de mieux sur ces lieux. Je veux vivre, je veux rire et te suivre, continuer et rester sur cette lancée. Allez, viens, on oublie nos téléphones.
クリアさんの方からアロハ、アロハ、パステルカラーもありますしね、かっこ起きてます、チューニーさんから今日のプレイリストは季節感がアロハに似合う感じ、かっこ起きてますなんかこれ生存確認のためのチャット欄みたいになってますね、とりあえず今回は寝落ちの方はいらっしゃらないかと思いきや、小倉さんは今居眠りしてマウスを落としました、眠気を誘うストリーミングラジオはこちらでございます、ということでね、本日は、配信のスタートをですね1時間繰り上げ、あまりの眠さのために10時スタートじゃちょっと危ないって10時までちょっと起きてられないかもしれないっていうんで1時間繰り上げて9時にスタートしました、その点ではねちょっとうわ1時間も早く始まっちゃうのか聞けないよっていう方もいらっしゃったかもしれません。その証拠に10時を過ぎたあたりからリスナーの方々がちょこっと増えましたね、すいません、聞けなかった部分はぜひアーカイブでお楽しみください、という感じで、これからね、なんだ、天候の方がこの東海地方は少しね、本日はね夕方あたりに少し雨が降りまして、多分この先少し崩れてくるのではないのかなというふうに思います。まあ普通の梅雨入り体制になるのかな、なってくれた方がね、多分水不足とかのことも考えるといいんでしょうけどね。まあ梅雨に入れば入ったで、で夏になればなったで、また眠いとかっていう感じになるんだと思います。もしかしたら今後も配信のスタート時間ちょっと繰り上げますとかいうこともあると思いますが、すいませんこんな感じのゆるい感じで始まってゆるい感じで終わるような配信ですんで、皆さんもゆるくお付き合いいただければというふうに思っております。そんなわけで今週は、そろそろ蛍の光の流れる時間帯ということになりました、今週の配信は赤組が勝ったんでしょうかね、白組が勝ったんでしょうかね、分かりませんが、ということでございます。本日も最後までお聞きくださいまして皆さんどうもありがとうございました、天候が不順になってきますとね、体調を崩したりとかね絶対ありますよ。最近でもこうなんか風邪ひいちゃって熱が出たなんていう話もねあっちやこっちから聞こえてきてますんで、油断大敵。もう暑いからって薄着すると今度寒くなるし、寒いからって厚着すると今度汗かいちゃってねっていう温度調節、体温調節もう結構めんどくさい時期に入ってきますが、皆さん体調管理に気をつけて頑張って梅雨を迎え乗り切って暑い夏も 乗り切りましょうって、まだ早いか、まだ早いような気もしますが、そんなわけでございます。では皆さん、また来週もどうかよろしくお願いします。皆さんおやすみなさい。
Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。